1. インタビュー。日本パラサイクリング連盟、風を切ってどこまでも、タンデム自転車の魅力に迫る。前の席に乗る者が晴眼者であれば、後ろに視覚障害者が乗車し、サイクリングを楽しめるとのことで、多くの視覚障害者の注目を集めたタンデム自転車。1978年に長野県で初めて公道の走行が認められて以降、少しずつ公道を走行できる都道府県が増えていきました。今年4月には神奈川県、そして7月に東京都で走行が認められたことで、日本全国、どこでも公道でタンデム自転車を楽しむことができるようになりました。また、今年4月29日から5月7日にかけて、一般社団法人日本パラサイクリング連盟をはじめとする団体の働きかけにより、クラウドファンディングによって、障害のある方がタンデム自転車で太平洋岸自転車道に挑戦する太平洋岸自転車道をつないじゃえプロジェクト2023が実現しました。このプロジェクトは千葉県銚子市をスタートし、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県の各太平洋岸を視覚障害者6名と聴覚障害者1名がボランティアのライダーとともに、メンバーを交代しながらタンデム自転車で走り、ゴールの和歌山県和歌山市の加太海岸を目指すというものです。途中悪天候に見舞われることもありましたが、 1100km にも及ぶ自転車道を9日間かけて無事完走し、タンデム自転車の安全性、そして可能性を証明しました。そんな今注目のタンデム自転車、気になってはいたけども、タンデム自転車に乗るにはどうすればいいのだろうと思っていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ということで、今回の声の広場では、一般社団法人日本パラサイクリング連盟ハイパフォーマンスディレクターの健城大志さんに、タンデム自転車に関するあれこれを伺います。
今回は日本パラサイクリング連盟ハイパフォーマンスディレクター健城大志さんにお話を伺います。健城さん、よろしくお願いいたします。まずは自己紹介をお願いいたします。
日本パラサイクリング連盟のハイパフォーマンスディレクターの健城大志と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。日本パラサイクリング連盟というのはどういった団体になりますか？
はい。パラサイクリングっていうことで、パラリンピックの自転車競技を管轄している団体になりまして、障害者の方が自転車に乗るためにはどうやったら乗れるかっていうのを、普段の活動の中でやりながら、パラリンピックではメダル獲得を目指して頑張っております。
ありがとうございます。今年7月1日に東京都内の公道でも走行が可能になったことにより、はい、タンデム自転車は全国どこの公道であっても楽しめるようになったことで話題になりました。はい、そんな話題のタンデム自転車ですけれども、普通の自転車とどういったところが違うのでしょうか？
はい、タンデム自転車はですね、2人で乗る自転車専用にできてますので、ハンドルが2つついてます。あとは座るところのサドルという部分ですね、も2つあります。で、あとは足をかけるペダルっていうところも2つありまして、通常の1人乗り用の自転車を2人乗り、それは交通違反になるんですけども、タンデム用はもともとが2人乗りに設計されて作られた自転車になりますので、安心して2人に乗れる、2人乗りができるような自転車となってます。
ありがとうございます。私の個人的なイメージですけれども、タンデム自転車といえば公園で乗るみたいなレジャー的なイメージがあったのですけれども、はい、タンデム自転車はどのようにして全国の公道で走るようになったのでしょうか？
やはり元々の目的は観光地でご家族だったりカップルの方が楽しむっていうところで、日本の場合は普及していっておりました。で、その中でですね、やはりパラリンピックの種目の中に視覚障害者の方がこのタンデム自転車 と後ろに乗って協議するっていうところがありましたので、日本のいろんな地域だったりで自転車、タンデム自転車が走れるようになったらいいなっていうことで、いろんな地域の方々含めて私も何県かだったり、まあ東京都もそうなんですけども、一緒に活動させてもらって走れるようになっていったっていうところですね。
多くの人の声と尽力があって実現したんですね。ありがとうございます。はい、タンデム自転車が公道で乗れるようになって、競技的にトレーニングしやすかったりっていった変化とかもあったんですか？
そうですね。やはり一般道を使って私たちもそのロードレースっていう種目もありますので、まあ思い切りっていうかそのトレーニングできる環境が一般道を使えるっていうことで、幅広くトレーニングのレパートリーが広がってきております。あとはどうしてもですね、もうイメージ通りその二人で漕ぎますので、スピードも出やすかったりとか、逆にブレーキした時は止まりにくいっていうところもありますので、そういったところはしっかり気をつけながら、特にまあ車ですね、にも気をつけながらそういったトレーニングをやったりはしております。
ありがとうございます。私自身まだタンデム自転車っていうのを乗ったことないんですけれども、
はい、
タンデム自転車の魅力っていうのは店長さんどういったところにあるのでしょうか？
やっぱりですね、二人で漕ぎますので、前の人と後ろの人のコミュニケーション、そこをうまく取ることが一番大事になってきます。なので、仲が悪いペアだとうまく力も伝わらなかったりしますので、普段のトレーニングの中でコミュニケーションをしっかり取りながらですね、で、お互いの意思疎通を図りながら、なので、ご夫婦で喧嘩した時は、もしかしたらタンデム自転車に乗れば仲直りするかもしれないですね。
そういった効果もあるんですね。ありがとうございます。
はい、あります。はい、
中途の視覚障害者の場合には自転車に乗った経験があるかとは思うので、なんとなくイメージがつくかと思うんですけれども、
はい。
生まれつき視覚に障害がある場合には、まず自転車に乗ったことない場合があるかと思うんですが、はい、その場合にはちょっとイメージがしにくいかなと思っているんですけれども、はい、タンデム自転車の乗り方や乗るときにどういったことに注意したらいいかっていったアドバイスがありましたら教えていただけますか？
はい、そこもですね、逆に中途で視力なくされた方は前のイメージがあるからいいんじゃないかって思われがちなんですけども、
はい、
イメージすることで逆に自分でバランスを取ってしまったりとかですね、見えてる時の感覚でやろうとしてしまうと前の人との息が合わなくなってしまったりですね、
はい、
しますので、今までの経験上は結構元々乗ったことないよっていう方の方が、すんなり前に乗ってる人に心を預けて、体も預けてっていうことで、二人のペアがスムーズに行くことが多かったですね。
経験が邪魔しちゃうこともあるんですね。
そうなんですよ。体重を自分で右にとか左に行ったら前の人の気持ちと全然逆を言ってたりすることが結構ありました。
先ほどお話しいただいたように、信頼っていうのがキーワードになってくるんですね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。店長さんのお話を聞いていて、タンデム自転車にチャレンジしてみたいなと思ったリスナーもいるかとは思うんですけれども、タンデム自転車を体験してみたいといった方にはどういったところに連絡すればよろしいのでしょうか？
そうですね。まあ私たちが行う体験会もあるんですけども、もし身近に一緒に乗ってくれるような方がいらっしゃるようであれば、近くの公園だったり、そういったところにまずはあるタンデム自転車で乗ってみるっていうのもいいかと思ってます。
簡単に借りれたりするものなんですか？
そうですね。東京とかでもいろんな公園にタンデム自転車を置いてたりしますので、そこでレンタルして乗ることが可能にはなってます。
ありがとうございます。健丈さんにまだまだお話を伺いたいところですけれども、コーナーの終わりが近づいてまいりましたので、最後に声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。
やっとっていう形にはなるんですけども、日本中ですね、タンデム自転車が、公道を走ることができるようになりましたので、ぜひ、皆さんもですね、タンデム自転車を楽しみながらですね、いろんな人とコミュニケーションを図ってもらえたらいいなとは思っております。で、また私たちもいろんな情報を発信しながら、安全にタンデム自転車を乗る方法だったり、そういった情報も出していきますので、ぜひ皆さんで楽しんでいけたらなと思っております。
ありがとうございます。タンデム自転車は秋のレジャーにぴったりのスポーツかと思います。皆さんもこの秋、タンデム自転車にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回は日本パラサイクリング連盟ハイパフォーマンスディレクター、健丈太志さんと共にお送りしてまいりました。健丈さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。